入眠湯話。人生は思うようにいかない。誰もが一度は、いえ何度も感じることだと思います。人生に関わるような大きなことでなくても、毎日のちょっとしたことがうまくいかず、それがきっかけでいろいろなことが嫌になってしまうこともあります。そんな状態からいち早く立ち直るにはどうしたらよいのでしょう。というわけで、今宵の夜話は、レジリエンス、心の回復力。レジリエンス、最近やや一般的になりつつあると言える言葉の一つかもしれません。これは回復力や復元力、あるいは弾力性という意味で、もともとは物理学や環境保全の分野などで使われていた言葉のようです。物理学的に言えば、外から何らかの力を加えられた際、一時的に変形しても再び元の形に戻る力を指します。環境保全の分野ならば、台風や火山の噴火、あるいは人の手による動植物の乱獲や環境汚染から、自然が再び元の姿を取り戻すための力ということになります。2020年にスペース X 社の民間宇宙船クルードラゴンに搭乗した日本人宇宙飛行士野口聡一さんを含む4人のパイロットが、新型コロナウイルスによる混乱から世界が再び立ち上がることを願って、その機体にレジリエンス号の名を与えたことでも知られるようになりました。このレジリエンスという言葉、近年は人間の心理的な能力に使う機会が増えてきました。何らかの心理的ストレスを受けたとき、そのストレスをしなやかに受け止め、速やかに元の形に戻す能力といったところでしょう。最近はレジリエンス能力が高い人のことをレジリエントな人なんて呼ぶこともあるようですが、そんな人を表現する言葉は以前からたくさんありました。打たれ強い、粘り強い、立ち直りが早いなどなど、こうして言葉を並べただけでもなんだか頼もしい印象を受けます。そして容易に想像がつくように、いわゆる成功者と呼ばれる人々はこのレジリエンス能力が高い傾向にあるという研究結果もあります。心理学において、 レジリエンスの存在が意識されるようになった先駆けとしてよく知られているのが、1950年代にアメリカで行われた研究です。非常にハイリスクな家庭環境に置かれた子どもたち。具体的には、家庭の貧困、両親の精神障害や離婚などですが、こういった環境で育った子どもたち、およそ700人を、その誕生から40歳になるまで追跡調査を行いました。その結果、こういった環境で育った子どもたちの多くが、残念ながら精神的な障害を発症したり、非行に走ったりして、その後不安定な人生を歩まざるを得なかったことが分かりました。しかし一方で、そういった環境で育った子どもたちのすべてが不安定な人生を歩んでいたわけではありませんでした。そんな子どもたちのうちのおよそ3分の1は、精神面で問題がなく、社会に適応して、その後も安定した人生を送れていることが分かったのです。この2つのグループの違いは何だったのでしょう。研究者たちはそこに、困難で驚異的な状況にもかかわらず、うまく適応する能力が存在するのではと考えました。すなわち、レジリエンス能力です。このレジリエンス能力を高めるにはどうしたらいいのかは、現在もさまざまに研究が進んでいますが、そのお話の前に、以前 NHK でレジリエンスについて放送した際に行われたこんな実験についてご紹介しておきましょう。初心者にけん玉を渡し、連続技に挑戦してもらいます。当然簡単にはできません。もう無理だと思ったら白旗を上げてもらいます。その結果、20分ほどで諦めてしまったグループと、1時間以上経ってもなお挑戦し続けるグループに分かれました。諦めグループには共通してある特徴が見られました。それは、感情の起伏が激しいというものです。一つの技が成功すれば喜び、失敗すれば落ち込むのです。そして消耗し、短時間で諦めてしまいました。一方の諦めないグループは、あまり感情を表に出さず、しかし黙々と挑戦し続けました。諦めない人たちに話を聞くと、失敗を繰り返しながらも、きっと少しずつうまくなって、いつか成功できるだろう、と考えていたそうです。つまり、この場合大切だったのは、結果ばかりに目を向けないこと。失敗しても自分は成長していると信じること。そして、いつかはできるだろうという楽観だったのです。心理学に関する世界最大の団体であるアメリカ心理学会では、レジリエンス能力は誰でも学習し、 発達させることができるものであるとして、そのための方法を示しています。少し長いのですが、かいつまんで紹介します。周囲との良い関係を作る。家族や友人、近しい人々と良い関係を作ること。そして、あなたの言葉に耳を傾けてくれる、そういった人々からの助けを、あなたが受け入れることが大切である。危機を克服できない問題だと捉えるのを避ける。大きなストレスのかかる出来事、それ自体を避けることは難しいかもしれないが、それをどう解釈し、どう反応するかは変えることができる。困難な出来事の中でも小さな成功を見つけ、そこに目を向けよう。変化を人生の一部として受け入れる。変えることのできない環境は、変えられないものとして受け入れよう。その上で、まだ変えることができる環境に注目し、力を注ごう。目標に向かって歩み続ける。実現可能な目標を持つこと。小さなことでも目標に向けて何かを規則正しく積み重ねていくこと。それを実現するために今日できることは何かないか考えよう。行動する。克服できない問題や逆境について、あんなものはなければいいのにと空想するよりも、自分が変えられるものを変えるために行動することを優先しよう。自分を再発見するチャンスを逃さない。大切な存在の喪失、大きな悲しみや苦しみの中から多くの人々が何かを学び、人生への感謝を得て、自分が成長したことを発見している。逆境の中にあっても、そのチャンスを見逃さないようにしよう。自分への肯定的な感覚を養う。自分の直感を信頼し、問題を解決する能力に自信を持とう。大きな展望を持ち続ける。大きなストレスのかかる状況に直面しても、それはあくまでより大きく長い全体の中のほんの一部分であることを意識しよう。長期的な展望を忘れないように。楽観的な考えを持つ。心配や恐れよりも、こうあればよいという自分が望む状況をイメージするようにしよう。自身のケアを忘れない。自分自身の欲求と感情に意識して目を向け、それを満たすための活動を忘れないように。定期的に体を動かすこと。自身の心と体を整えることで、あなた自身があなたが必要とするレジリエンスに必要な資源を、必要な時にいつでも供給できるようにしておこう。 いかがでしょうか。あまりわかりやすいとは言えない文言だったかもしれませんが、具体的ではないにせよ、何か感じるところがあったのではないでしょうか。レジリエンスを獲得するための方法については、子どもの成長過程でそれを獲得するための研究も行われています。これは主に親が子どものレジリエンスを育むための態度について語られたものですが、いくつか挙げてみますから、まずは聞いてみてください。まず親は子に機嫌よく接することを心がけましょう。これにより子は親に受け入れられている、愛されていると感じることができます。ポジティブな声かけも大切です。何らかの失敗をしてしまったり、窮地に立たされるような事態に陥ってしまったりした時も、大丈夫だよ、このぐらいどうってことないよ、と声をかけてあげましょう。また自信を失ってしまった子がいたら、お手伝いや人助けをさせてあげましょう。その子の自己有用感は高まり、自信を取り戻すことができます。自分ではどうすることもできないことでいつまでもイライラしていたら、そんなこともあるよね、大丈夫、じゃあ次はどうしたらいいかな、と声をかけて、考えを先に向かせる手助けをしてあげましょう。さあどうでしょう。対象を子どもから大人や自分自身に置き換えてみても、たくさんの気づきがありますし、何よりわかりやすいですから、十分に参考になりますよね。今これをお聞きの皆さんの中には、自分はこんなふうに育ててもらえなかったという思いを持たれた方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな時こそ、今や大人となった大人の自分から、子供の自分にこう優しく声をかけてあげましょう。そんなこともあるよね、大丈夫、じゃあ次はどうしたらいいかな。レジリエンスを構成するのは主に4つの要素だといいます。すなわち、感情のコントロール、自尊感情、自己効力感、つまり自分に物事を遂行する能力があると認知していること、そして楽観性。まさに難しいけん玉の連続技に黙々と挑戦し続けることを可能としたのは、これら四つの要素だったと言えるでしょう。つまりこれらを高めることがレジリエンスを高めることにつながると考えられます。それではこのあたりを踏まえて、改めてこういったレジリエンスを高めるための方法をさらに具体的に見ていきたいと思います。この方法はあくまで一例ではありますが、もしも自分はあまりレジリエンスが高くないと感じている方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考になさってください。 まずは自分の考え方の癖を認識することから始めてみましょう。どうせ私なんて、と、ついネガティブな考え方をしていないでしょうか。しかしあなたはその考え方を否定する必要はありません。ただ、認識することが大事です。そこに石ころが転がっている。今日は空が青い、あるいは曇っている。と認識するように、評価、つまり価値の判定はせず、ただその考え方がそこにあると認識するのです。認識してからコントロールに挑戦します。どうせ私なんてが顔を覗かせたら、今自分はいつものネガティブな感情で物事を捉えようとしているということをただ認識します。それが良い悪いといった評価はしません。まず、ただ認識して、それから改めてポジティブな考え方をしてみるのです。やってみなくてはわからない。次はできるかもしれない。それができれば苦労しないよ、と、そんなふうに思った方、いらっしゃるかもしれません。しかし、意識して、そう考えようとしてみてください。別に、減るものではありません。誰かがあなたの心の中を勝手に覗き見て笑うこともありません。試しにそんな考え方をしてみたっていいではありませんか。その積み重ねがきっと小さな成功を呼び込みます。そうやって自分にできることを積み重ねていくのです。感情のコントロール、自尊感情、自己効力感、楽観性。この四つはそれぞれ独立して存在しているわけではありません。お互いに影響し合い、高め合ってゆくものです。その正のスパイラルに向かって、認識とコントロールを積み重ねること。それがレジリエンス能力を高めることにつながってゆくのです。自らの人生を、自らの手でコントロールすることを諦める必要はありません。きっとできます。それに、もしもうまくいかなくったって、減るものでもありませんからね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。